回復されたキリストの福音は将来について私たちに考えさせてくれます。この福音は現世の目的と来世の実在を説明しています。福音は将来について大いなることを教えており、今日の行動を決める際に私たちの指針となります。これとは対照的に、現在のことしか頭にない人が誰の周りにもいます。今日お金を使い、今日楽しみ、将来のことを考えません。常に将来を意識していれば、現在も将来も幸せになれます。決断を下すときには必ずその先に何があるだろうかと考えるべきです。時には何をするか何もしないかのどちらかを選ぶ場合があります。私はこの種の選択の例といえる話を何年も前にアメリカ合衆国のあるステーク大会で聞きました。大学の美しいキャンパスでのことです。大勢の若い学生たちが芝生の上に座っています。彼らはリスを見ていたのだと、この経験を説明した話者は言いました。大きくてふさふさとした尻尾のあるかわいいリスが美しい木の根元で遊んでいました。リスは木の幹を登ったり降りたり、幹の周りを回ったりしています。ありふれたこの光景になぜ学生が群がるのでしょうか。近くの芝生の上に犬が寝そべっていました。この犬こそ学生たちの関心の的だったのです。そしてこの犬の関心の的はリスでした。リスが木の周りをめぐって一時的に見えなくなるたびに、犬は数十センチそっと近づき、そしてまた何事もなかったかのように寝そべります。これが学生たちの興味を引いていました。学生たちは声を殺して身動き一つせず、ますます結末が明らかになるその様子に目を釘付けにしています。ついに犬は十分な距離まで近づくと、飛びかかってリスを口にくわえました。はっと息を呑む声が上がり、学生たちが群がると、その小動物を犬の口からどうにかして救おうとしたのですが、遅すぎました。リスは死んだのです。誰かが手を振るなり叫ぶなりしてリスに警告を与えることはいつでもできたはずですが、誰もしませんでした。避けられない事態が今にも起ころうとしているのに、ただ見ていたのです。その先に何があるだろうかとは誰も考えませんでした。そして予期した事態が起こると、駆けつけて最悪の結果を防ごうとしましたが、手遅れでした。涙が出るほど後悔してもどうにもなりません。この実話はある種の例えでもあります。それは生活で目にする事柄や状況にも当てはまります。大切な人や物に危険が忍び寄っていることが分かったら、言うか行動するか黙っているしかありません。その先に何があるだろうかと自問すると良いでしょう。危険が差し迫っている場合や深刻な結果が予想される場合は、何もしないわけにはいけません。まだ時間があるうちにきちんと警告したり、しかるべき防御措置を取ったりすべきです。先ほど説明した話での選択肢は、何らかの行動に出るか、それとも何もしないかでした。普通よくある選択は、ある行動と別の行動のどちらをするかでしょう。善と悪のどちらかを選ぶ場合もありますが、2つの良いことのどちらかを選ぶ場合の方が多いのです。その場合でも、その先に何があるだろうと自問することが大切です。人はしばしば2つの良いものから一方を選びます。よくあるのは時間の使い方です。ゲームやメールをしたり、テレビを見たり、携帯で話したりするのは決して悪いことではありません。しかしこのすべてに機械費用というものが伴います。 つまりあることをすると他のことをする機会が失われるのです。どう見てもそれ自体は良いものであったとしても、ある活動に時間を使うことで何を失うことになるのかをよく考える必要があります。以前に私は良いこと、より良いこと、最も良いことという話をしました。良いことだからというだけでは行うのに十分な理由にはならないのです。私たちにできる良いことの数はそれらを達成するのに必要な時間数をはるかに超えています。良いこと以上により良いこともあり、それらのことに生活の中で優先的に目を向けるべきなのです。より良いものや最も良いもの、良いその他のものを選ぶために良いことを諦める必要があります。長期的な視点から見てください。現在下す決断は自分の将来にどんな影響を与えるでしょうか。教育を受けることや福音を研究すること、生産を取って制約を新たにすること、神殿に参入することの大切さを忘れないでください。その先に何があるだろうかと考えることは、自分自身についてどう考えるかを決める際にも大切です。大切なのは、一人一人は神の子供であって永遠の命を得る可能性を秘めているということです。その他の肩書きは職業や人種、身体的な特徴、名誉ですらこの世だけのものであって、永遠の観点から見れば些細なものです。目指す目標を狭めてしまうような見方や考え方で自分にレッテルを貼ったり自分を決めつけたりしないでください。私たちが与える教えや勧告を皆さんの指導者たちがなぜ与えるのか、皆さんが理解できることを願っています。私たちは皆さんを愛しています。御父と御子も皆さんを愛しておられます。御父と御子が私たちについてお持ちの計画は偉大な幸福の計画です。この計画とこのお二方の戒めと儀式と制約は、この世と来世での最大の幸せと喜びへと私たちを導きます。御父と御子のしもべとして、私たちはこのお二方から聖霊によって導かれるままに教えたり勧告したりします。真理を語りたいという望みと、このお二方が永遠の命への道として示されたことを行うよう進めたいという望みしか私たちにはありません。今下す決断が将来に影響を与える例をもう一つ話しましょう。大切な目標を将来達成するために今犠牲を払うという決断を下した例です。コロンビアのステーク大会で、ある姉妹が婚約者と神殿で結婚することを望んでいた話をしました。一番近い神殿が遠くペルーにあったにもかかわらずです。バスの代金を用意するために、二人は長い年月貯金をしました。そしてついにボゴタ行きのバスに乗りましたが、ボゴタに着くと、ペルーのリマ行きのバスは満席だということが分かりました。家に帰って結婚しないことにするか、または神殿以外で結婚することもできました。でも幸いなことに、もう一つ別の選択肢がありました。本人たちさえ良ければ、リマまでの5泊5日の全行程をバスの床に座って行くことができたのです。二人はこれを選びました。乗客の中には、自分は床に寝そべればいいからと席を譲ってくれる人が時々いましたが、それでもこの旅はつらいものでした。この話で感動したのは彼女のこんな言葉でした。私は夫と共にこの方法で神殿に行くことができ感謝しています。なぜならそれによって福音についての感じ方と神殿結婚についての感じ方が変わったからです。主は彼らの犠牲に対して成長という報いを与えられました。 彼女はまた、神殿までのこの5日間の旅は犠牲なしに何度も神殿参入するよりもはるかに自分たちの霊性を高めてくれたとも言っていました。その証を聞いて以来、私はもしも神殿で結婚するために必要な犠牲を払うことをせずに他の選択をしていたら、この若い夫婦の生活はどうなってでいただろうかと何年も考えてきました。私たちは人生で数限りない選択をします。大きい選択もあれば小さく見える選択もあります。振り返ってみると、いくつかの選択が人生にいかに大きな違いをもたらしたかが分かります。別の選択肢を探り、その先に何があるか深く考えるならば、より良い選択や決意ができます。選択する際、私たちは目的を持って始めなさいというネルソン大官庁の勧告に従います。私たちの目的とは、神殿を通して神のあらゆる賜物の中で最も大いなるものである永遠の命に至る制約の道に常にとどまることです。キリストと食材の効力について、そして主の永遠の福音に伴うその他の真理について、イエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。